中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
桜の季節でね、皆さんお花見がそろそろあれかな、行かれる方も多いかな。
はい、そうですね、実は我が家はですね、小さい桜の木が
小さい、
はい、ありまして、実は娘が会社でいただいてきたものなんですけど、
ああ、いただいた、
はい、はいはい、今ちょうど満開になりました。
満開になったんですか？
はい、
なんでいただいたんですか？
ね、まあ、会社のなんか会があったということでね、なんか当たったそうですよ。
桜はでもいただいたっていうのは鉢植えか何かで、
ね、あ、そうですね、鉢植えですね。
咲いたんですもんね、鉢植えで、接ぎ木でどんどんね、増えてったりするんだよね、確か、ね、桜は。
でもすごくね、小さいんですけど、花芽がたくさんついていて、驚くほど綺麗です。
あ、そうですか。いや、まあ、ソメイヨシノってね、あれだから DNA みんな一緒だって言ったのね、
はい、
だからいっぺんに咲くんでしょ。
そうなんですよね、
そういうのが言われてましたね。みんな双子みたいなもんで体は一緒だけど命はみんな違うっていうことだと思うんですけどね、
はい、
桜の一本一本にね、やっぱりエネルギー、木のエネルギーがあると思いますから、そういう意味ではそれ命っていうわけでね、
はい、
それはみんな違うんじゃないかなと思うんだけど、体はみんな一緒って、だから咲く時期みんな同じっていうことかな。
同じですね。
いっぺんに開花してきましたね、そうか。じゃあそちらの お家もお花見だ。
そうですね、いやで娘はまあ20歳で、20歳でこうもらってきたんですけど、自分が20歳の頃ですね、実は誕生日プレゼントで、父から観葉植物をもらったんですよ、
はいはい、
でもその時ね、もうなんてめんどくさいプレゼントをくれたんだって、ね、その当時は、もう全然関心がなかったですね。まあおかげさんで今はね、すごく花が好きで、育ててるんですけど、
はいはい、
あの頃の自分は、
いやいや、そう考えるとね、あの頃っていう、まあ、若い頃は全然関心がない、はい、要は綺麗なものなのにそれになんだ意識が向かない。
そうですね。
だけど大きくなる、ずいぶん大きくなったけど大きくなってきて、ずいぶんと見方が変わった。
はい、
まあ、私ね、花っていうのもいいエネルギーを出してるんだと思うんですよね、綺麗だなとか、あ、可愛いなとか、いろいろね言われますよね。あれっていい気を受けてのことだと思うんだけど、それっていうのは感じられるか感じられないか、こっち側ですよね。
そうですね
人によってですよね。
娘
さんはどう、結構気に入っておられて？
あ、そうですね、気にして、ベランダを何回も見たりとかしてましたね。
じゃあ余裕がある、まあ、私は心の余裕かなと思うんだけど、だから当時佐久間さんが若い頃はちょっと大変だったんじゃないですか、
ね、そうですね、まあ、確かに自分もアトピーがあったりして、まあ、自分のことで精一杯っていうところはありましたね。
だから面倒くさいとか、なんでこんなものとか
もうなんか、なんでこんなくれるのかなって思いましたね。
はいはいはい、そうですか。だから同じものでも随分、だから捉え方、受ける側によって違う、これがまあ気の世界かなと思いますよ。
そうですね、
波長が合う合わないってあるんだけど、こちら側が波長合わせるっていう、こちら側が持ってないと、気を受ける素材をね持ってないとキャッチできないのかなと。
そうですね、本当にそうですね。
ある程度エネルギーがないときっと、いいものも受けられない、
はい、
そういうことになってるかな。だからあまりにも疲弊しすぎてたかもしれないね。ずいぶん今になって気をたくさんね受けていくと、そんな風にずいぶん余裕も出てきて、綺麗だなとか、あ、可愛いなとか思えるようになってるんじゃないかな。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聴いていただきましょう。 音機を聞いていただきました。
これどんなあれでもそうなんだけど、自然を感じるとかね、
は
い、
うんうん、
自然の中にもいいエネルギーたくさんあるし、いろんなものが気を出してるんですよね。絵だったりね、彫刻だったり、文化的なものはみんなそうですよね、
はい、
音楽なんかもそうですよね、
うん、
ところがこちら側がそれを受けるキャッチできる、ね、筋がないといい気も受けられない。でも人によってね、そのチャンネルが合う合わないあると思うんですよね。まあそういうものを見つけられて、いい気を周りから受けてね、どんどん自分変えていけるといいのかなと思うんだね。まあ新機構の場合はどんな人でも、特に何もなくてもね、キャッチしやすい、ちょっと調子が悪いから気を受けようって思うだけでもね、気を受けやすくなっていくっていうことがあるんだね。まあ、どんどん気を受けていくと、また感じられることが変わったりするのが新機構ですかね。これ体験談がありましたね。ちょっと読んでもらえますか。
はい。新機構を始めて7年目となります。もう7年も過ぎたという感覚です。今、自身でやっていこうと考えていること、今まであまり興味がなかったことを、症状に負けないでやってみようと思い始めました。音楽を聴きに行く、感激を見に行く、花など自然を感じること等、その他いろいろ。これでは人生楽しくない、とにかくやってみようと思い始め、実行しつつあります。感動、感激等の感情が少ない自分ですが、これらに携わることで、自分の中の何かが変化が感じられ、自分が感じている何らかの枠が外れ、生きることが楽しい、嬉しい、ありがとうと豊かな日々を過ごすことに近づいていく目標です。こんな思いを感じられることは、新機構を今まで続けてきたおかげだと思っています。まだまだいろいろ大変な時期ですが、今目標に向かい、光をしっかり集めていきます。
ああ、なるほど。これはいいお話ですね。7年目とおっしゃるこの方ね、気がついたら随分自分変わってたっていうことだと思いますね、うん、多分ね大変な時期がずっとあって、
はい、
いいものもキャッチできない、さっきちょっと言いましたけどね、楽しいことがまるで何もないそんな風になってたのかなと思いますね。でもちょっとここで変わってきたでしょ。
そうですね、
あまり興味がなかったこと、症状に負けないでやってみようって、やってみようと思えることがやっぱり随分と気のなせる技という気がしますね、
はい、
やってみようとなかなか思えない
んですよ。思えない、そうですね、
で無理やり思ってもこれね、ただただストレスになって仕方がない、心の中からこうね、自分の中からこう湧いてくるってやつね、やってみようかなっていうのが出てくるっていうのがねポイントなんだよね。自然に出てくる、これ新機構の気を受けてだんだん気が高まっていくと、そういうこともあるんだね。マイナスの気がこう外れて遠ざかっていかれるからなんですよね、
はい、
まあ、マイナスの気っていうのは重たくさせたりね、気持ちをこう抑うつさせたりね、いろいろできることをできないようにさせられてしまってる可能性がありますね。そういうものが外れていったんだと思いますね。それで楽しくないからやってみようと思えてきたんだね、いいことですよ。でこれできるとますますいいです、ね、例えばこの方音楽を聴きに行くとか、感激見に行くとか、いろいろね、お花など自然、今は桜の時期ですからまたこれいいですね、はい、
うん、
自然の中にもやっぱりいいエネルギーがあるんだけど、あ綺麗だなとか感じられる気持ちだね、こういうものがやっぱりとっても暗くなってマイナスの気に影響を受けてるとなかなか思い出せない、そんな風になってしまいますね。この方自然に出てきたってことだと思うね、でだんだんそういうことで楽しみが見出せるんじゃないかなって希望が湧いてきたってわけだね。これってなかなかね、モチベーションを上げてやろうっていうね風に、考えがちだけど、なかなかうまくいかないんですよね。
でもこの自然にこう思えるっていうのは、本当大事なことですね。
湧き上がってくる思いっていうかね、ああできるなってね、だんだんだからいろんなものが多分、少しずつ変わってって楽になっていってるんだと思うんですけどね、はい、それがあって初めてこのね、ことになってる、こういう風になってるんだと思います、うん、まあ先代はね、新機構は病気治しが目的ではありません、うんぬんぬんぬんって言ってるんですね、
はい、
まあ、病気がね治そうっていうのがね入り口であってもいいんだけど、それが目的ではない、うん、最後は楽しい人生を送ろうではありませんかって言ってますけど、ね、
あ、はい、
うん、楽しい人生が送れるような素地になっていくっていうことかなと思うんですね。ぜひちょっと今大変な方はね、新機構を取り入れていただくとよろしいかなと思います。 桜の時期ですからね、いい桜たくさんね見てね、楽しんでいただいてね、お花見なんかもいいですかね、散歩もいいですしね、いい時期になってきましたから、自然の中からいい気をたくさん受けていただくとよろしいと思います。今日は、大変だった方のお話をね、東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。